どうも、カルです。
磯でーす。
今週は2020年第39号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい、という感じで、タイムパラドックスゴーストライターの打ち切りを追悼する狂気の企画が今取り終わりましたので、気分を切り替えて一新していきたいと思います。
はい。
では、早速コメント返しとしましては、まあ、アクター中心賞入っていいところ来たのに恋だしなという悲しみが相変わらずという感じ。ありがとう、アイアンナイトっていうのは何のコメントなんでしょうね。
いや、もうアイアンナイト、あれなんですか、アイアンナイト面白かったみたいなコメント
だね。そうですね。僕らの気持ちを代弁してくださったんですかね。
うん。
うん、という感じのコメント等もありました。あとは、そういえば無限の猿理論、ネウロの春編で言ってた。確かにありましたね、そういうの。
そうですね。まあ、ブリーチもね、やっぱりみんな、久保先生が、のね、センスにこう、驚いてるコメント多かったっすね、先週は。
いや、本当に、しばらくぶりに間を置いてみると、本当に鮮烈に輝きますね、あの個性は。
そうだね。これが俺たちに足りなかったもんだっていうね、はいはい、感じあるよね。
そうですね。いや、本当に安心感というか、もう本当に何でしょうね。なんか、よく馴染みますよ、体に。
そうだね、馴染むね。
馴染むぞっていう感じがしますよ。うん、いや、本当に今後も連載続けてくれたら長期連載本当にしてほしいなと、読めば読むほどに思わされますよ、バーンサビッチ。
そうですね。
いや、本当にバーンザビッチのコメントは、演出カタログ。センスでぶん殴られる。クボタイトに求められているものを 100% お出しするって。皆さん、いろんな褒め方にもセンスが出てますね。
そうですね。
素晴らしい褒め方がたくさん出てましたね。
あとは、呪術回戦で、このマコラさんのクソゲーカーに対して、この裏ボス倒した時に、サイトの剣がもらえる感っていうのはコメントして面白かったですね。
ああ、確かに。その頃にはもういらないっていう感じですよね。
そうそうそうそう。でも本当に、なんかそういう設計な気がするよ、あれっていう。
まあ、マコラさん確かに倒せるようになったら、なんか本当に弱点をついて倒せる感じじゃないですもんね。
うん。
今回のスクナさんの倒し方に関しても、やっぱり初見の技でゴリ押しですからね。
そうだね。
結局、自力がいるんですよね。相性じゃなくて。
う
ん、
そうだね。
いやー、という感じだから、あれなんか、どうにかしようがあるのか。まあなんか、裏技的なので、倒して、手に入ったら、めっちゃ無双できて楽しそうですけどね。
そうですね。まあだから、ゲームが出たらね、ぜひ、裏をする的なのに、してね、なんか手に入るようにしてほしいですね。
そうですね。
そして、あとはもう灼熱の二雷かないで、28歳おじさん地獄来たこれっていうコメント。本当にあれだよね、28歳はショック受けてる人なんかツイッター上でも多かったからね。
いやー、でもなんかそこは、まあ、どっちとも取れる、おっさんとも言えるし、おっさんじゃないとも言えるっていう、そういう年齢だと思いますけどね。うん。
いや、だからこのセンシティブな問題はやっぱりみんなもやっぱコメント反応がいいなって思いましたね。
はいはいはい。あとは、チェンソーマン、横槍メンゴ先生が幼児対抗されておりられましたね。
そうね、バブバブって言ったね。
はい、それは僕も見ました。そうですね、もう、チェンソーマン、もう夢の世界に逃げ込むしかないですね。
そうだね。いや、ほんとだから、まあ、いろんな人がいろんな反応してるからね、それを見るのも楽しい感じにちょっとなってきたよね。
はいはい、確かに。
あと、コメントの中でさ、このヒロインレースに物理勝利まだっていうのはちょっと。
確かに。ヒロインの位置に来れる人をどんどん殺しまくりましたからね。
そうだね。まあ、なんかメタ的に見ると面白いな、それって思ったね。
まあ、確かに。あとは、スクナさんの悪はある種の爽快感があるけど、マキマさんの悪は嫌悪感がすごい。ムザンさんは論外、論外という。確かに、悪役の中でもいろんな種類がありますよね。
そうだね。
うん、
いや、いいね。最近はだから本当に一辺倒の悪じゃなくてね、いろんなところを突き詰めた悪が出てくるっていうのは読者的にも楽しいよね。
そうですね。やっぱ相手の嫌がることを嫌だか、相手が嫌がってると分かってやってるか、分からずやってるかというか、なんか相手の嫌がることをしようと思ってやってるか、別にそういうことではないのかとか、その辺にも大きな差がある気がしますね。
そうだね。
そしてそのコメントに関して、この次の週で牧山さんが無惨様より邪悪って言われてて笑ったっていう。そのコメントが覆されていたという。まあ確かに、種類は違うけど、邪悪さの、こう、比で言ったら同じくらいかもしれませんね。
そうだね。個人的には、牧場さんのが邪悪かなって思うけど。
確かに、無惨様は無自覚なところがまだちょっと愛せますからね。愛嬌がありますからね。
うん。
ダメなところも多いですしね。
そうだね。
牧場さんはもう、本当に、隙がない邪悪さですからね。
そうだね。そっちのがいやらしいよね。
そうですね。まあ、その感じは確かにわかります。あとは、ボーンコレクション最終回でしたが、インパクトのある個性全開のエンドだった。独特な雰囲気がある。次の作品は設定を最初からぶっ飛ばしてほしい。といった感じで、やっぱりボーンコレクションを評価しているコメントがいただけて、もう激しく同意という感じですよ。
いや、全くもってその通りですね。
いや、本当に次回作大変楽しみです。
で次、じゃあ、タイパラドクスゴーストライターですけども、まあ、今週も相変わらずコメント多くていいですねっていう、
はい、
感じですけど、中にさ、このさ、いつきちゃんを止まった世界に入れればいいやろっていうコメントがあって、
はいはいはい、
確かにそれその通りだって思ったね。
びっくりするぐらい健康に過ごせましたからね。
そうそうそう。だから、いつきちゃんにその世界に入れて、なんかね、心ゆくまで漫画化すれば解決したんじゃねえのっていうのは、なんかすごい腑に落ちたんだよね、俺は。
うん、ただまあ、フューチャクに関しても、あの世界を作り出す、あの作に関しては、自分でもうまくいくかどうかわからないし、何が起きるかわからないと言ってましたから、結構やっぱり世界崩壊と天秤にかけての賭けのような技だったのかもしれませんからね。
はいはいはい。
実はそうほうひょいとできる技じゃないのかもしれませんよ、あれは。
まあ確かにフューチャー君のね、その、これまでジャンプを送るとかっていうさ、すごい地味なのに比べて時止めるとかって相当パワーの質が違うからね。
なので、あれは失敗するかもしれないし、佐々木君に関してはあの一定の期間で満足してやめましたが、もし五木ちゃんが全く満足することなく、何人もの人生の分とかやり続けたら、いつか本当に予期せぬ事態、嫌な終わり方とかするのかもしれませんからね。
はいはいはい、そうだね。
実は無限じゃないのかもしれませんしね、あれ。
ああ。可能性はありますね。確かにそうするともう、まあ、フューチャー君がね、何も、後から、こう、欲張りができないっていう可能性もありますからね。下手するとって、まあ。
そうですね。いつきちゃんがどうなのか。まあ、一回試してみる価値はあったかもしれませんが、でも、やっぱり、予期せぬことが起きて、全部ダメになる可能性もあったみたいですからね。
そうだね。
まあ、僕はそういうふうに解釈してます。
あとはやっぱりね、佐々木くんが一人で根詰めてることに対してね、こう、いろいろ突っ込みが多かったわけですけどね。
はいはい。
1話の時から客観視できない佐々木みたいなね。あれもありましたからね、コメントも。
まあそうですね。
確かに、1話の時ね、客観視って見てるんだよね。でもそれで全然面白くな、面白いって言ってるけど。
そうですね。確かに。ただまあ、無限の時間があれば、成長できるんですよ。
なるほどね。もう、なんか別の方向に成長しそうだけど、みたいなコメントもあったけど。
あ、そうですね。
いや、まあ、というわけでね、果たしてこの最終回をみんながどう受け止めたかっていうのは、また気になりますねっていう。
まあ、そうですね。最終回に対して皆さんがどのくらいも、感動のコメントをしてくださるのか。
感動なのかどうかわかんないけど。
大変楽しみですね。
楽しみですね。
タイムパラドスゴーストライターに関する疑問のコメントそれぞれ本当に納得しかないですよ、先週のも。
うん、そうですね。あとは、目次コメントのところで、もう、やっぱりみんな長谷川先生の、コメントに対す、ね、コメントに対するコメント良かったですね。
あれは本当に、
長谷川先生。
本当に結構今年のベストオブコメント賞を与えてもいい気がしますよ。
まあ、早くも決定みたいなね。
いやー、あれは、年末に考えてみますか、ちょっと。一番印象に残ってるコメント何ですかって言って。
もう優勝してんじゃん。
いや、もう、あれだと思いますよ、本当に。うん、いやー、素晴らしかったですね、うん。という感じの様々なコメント等をいただきました。うん、もう本当にタイムパラドックスゴーストライターに関してはもう本当に一個一個返してたらキリがないですからね。
そうだね。
一個一個本当に納得しかないですし、鋭い指摘がたくさんあるんで、いや確かになーっていう感じです。はい、という形で。では今週関東カラー表紙がまた新連載が始まりました。輝き放つ巨星新星巨弾流星群新連載4連弾第2弾。近未来杯受賞作が待望の連載化、背筋凍らす霊界ホラー、この見える少年、原作後藤東吾先生、漫画松浦健人先生が始まりました。で、こちら、原作の後藤先生に関しては、そもそものデビューがジャンプトレジャー新人漫画賞2016年10月期にこの見える少年、今回の連載と同じタイトルのこの見える少年で、佳作とグランドトレジャー賞を受賞。その受賞作を原作にして、作画を甲斐元弘先生が担当したこの見える少年という作品が、ジャンプギガ2017年ボリューム1号に掲載されてデビューとなりました。で、松浦先生の方に関しては、ジャンプトレジャー新人漫画賞2015年9月期に、 義賊やケルベロスという作品で佳作を受賞。で、そのお二人が、原作、作画としてコンビを組みまして、ジャンプギガ2017年、3年前の、2017年ジャンプギガボリューム4号にミイラ五色という作品を掲載。そのコンビを継続して、翌年ジャンプギガ2018年ウィンター号に水球ドンブラコという作品を掲載しました。で、この次が記憶に新しいというか皆さん覚えていらっしゃる、2018年のジャンプ近未来杯50周年記念大会において、ホノミエル少年という今回の連載の元になった作品、こちらが、見事に近未来杯を受賞となりました。ただその後すぐにこちらが連載とはならずに、作画の松浦先生は、田中祐樹先生という方、原作の方と組んで、2019年去年東京忍びスクワットという作品を連載しておりました。
うん、
で、その後は、東京忍びスクワットが終了した後、ジャンプギア2010年ウィンター号に、暗がりの吸血鬼という作品で、こちら、後藤先生と松浦先生が再び再タッグを組むような形で、この暗がりの吸血鬼という作品がジャンプギアに載りました。で、その読み切りを掲載した後、今回改めてほの見える少年が本誌連載となりました。なので、近未来杯受賞からで考えると何かすんなり来たような感じもありますが、実はいろいろと辿っていくと紆余曲折のある感じなんですね、この二人は。
そうですね。
はい、といった感じで、いろんな経歴を踏まえまして、今回、ほの見える少年連載となりました。内容としましては、何か正義感の強い女の子、愛別陸ちゃんは、何か危険を察知する能力があると思ってたんですが、どうも、その学校の有名な霊感少年、片薙くんと一緒に行動してみたところ、自分に悪霊がついてるって分かって、巻き込む前として片薙くんを突き放したりするんですが、結果、片薙くんは、愛別さんのことを助けてくれました、という展開でした。
いや、直球タイムものでしたね。
まあそうですね。なので、ある種題材に関してめちゃくちゃ新しいというわけではないですが、とにかく作品のルックがいいっていうのがすごい魅力だと思いましたね。
いや、そうですね。確かにその、まあ邪悪なものを引き寄せるヒロインと、それを払うね、主人公みたいな関係性は、ミタマセキュリティとかね、今だとあやかしトライアングルも同じ形式ですからね。
確かにあやかしトライアングルとちょっとネタかぶりしてるところはありますね。
うん。まあだけど、あっちがさ、まあ、三笘セキュリティもそうだけど、変化球なのに対して、これは完全に直球というかね、まっすぐ王道みたいな形なんでね、そのあたりは差別化ちゃんと図れてるとは思いますけどね。
そうですね。全くジャンルとしては被ってない感じがしますよ。
うん。なんでね、本当に、やっぱりちょっと最近ギャグ漫画も多かったですからね、こういう、ちゃんとしたというかね、直球なちゃんとした少年漫画的なのが来たのってのはなんか期待値が高いなって思いましたね。
まあ、そうですね。で、内容に関してはまあ新しさがないとは言いましたが、お話の展開的にはやっぱり不幸に見舞われていて、けれど心根は正しいヒロインをちゃんと主人公が身を挺して守って救うというお話のこのオーソドックスな感じはすごくいいですし、で、その過程でちゃんと主人公とヒロインが自分のこう思考している性格、なりたいものと能力っていうものが異なっている。その中で自分のなりたいものを目指してあがいているっていう点で、ちゃんとお互いがシンパシーを抱いている、共感を抱いているっていうところも、ちゃんとそのヒロインとの結びつきとして感じられましたし、で、主人公がやれやれ系なのに対して、ちゃんとそれに同行する、まあ、ちょっと視点キャラにもなりそうなヒロインの方が、正義感とかモチベーションを担保してくれてるっていう形の、この取り合わせとかもすごく、しっかりと要所要所を抑えてる感じがしたので、なのでストーリーもすごく大事なところ、勘どころをしっかり抑えてる内容だと思いますし、それを作画、漫画として、すごくやっぱり見た目がいい、見栄えがいい、印象がいい感じのルックにまとめ上げてるっていうのが魅力上乗せされてますし、すごく期待値の高い新連載だなと思いましたよ。
そうですね。妖怪とかもね、すごいちょっと怖い感じあるし、音行儀とかね。ちゃんと怖いしねってこいつ。
はいはいはい。敵をほふるときも、その自分が殺されてしまうかもしれないといった感じの、そのひんやりする感じ、危機感とかすごい伝わってきてかっこよかったですね。
あと本当ね、松浦先生はでもあと、だいぶやっぱ東京忍びスクワット海がありますねって絵柄っ
ていう。まあ、思うと思えば思えますけど、意外と僕は読んでる最中そんなに印象は蘇らなかったですけどね。
はいはいはい。まあ俺は、まあいい意味で言ってるんですけど、やっぱ個性がある絵なんだって改めて思いましたね。
ああ、まあそれはあるかもしれませんね、確かに。うん。で、まあ、その個性、今回の作風にもぴったりマッチしてていいなと思いますよ。
そうだね。いや、作風的にはやっぱりなんか、まあ、比べちゃあれだけども、サイバーパンクよりかはこっちの方が合ってる気がするなって思いました。
確かにそうかもしれませんね。まあ、あっちはあっちでミスマッチの良さがあったのかもしれませんが、今回はオーソドックスにすごく、ベストフィットしてるような感じもあります。 いやという感じで本当に、この主人公が窮地を招く展開っていうのも、この霊界が顔しか映っていないと思いきや、顔しかないから全体が映っていたのか、みたいな感じで、ちょっと納得できる感じでのちゃんと制作を踏まえて、主人公のおまくが外れてピンチみたいな、そういった細かい一ネタとかもすごくいいですね。
そうですね。
いやなので本当に手堅いシナリオとルックのいい作画という感じで、本当に原作作が分かれてるところがすごく効果的に発揮されてる感じの作品だなと思いました。
うん。
といった感じなので、もう第2話以降、もうこの際のイチャラブ展開でもお姉さんの登場存在感増してくるのでもいいですし、いろんな要素、見たい要素がたくさんあるんで楽しみですよ。
そうですね。個人的にはやっぱ才能とね、葛藤っていうテーマ僕好きなんでね。
はいはいはい。
お互いがお互いになりたいものと違う才能を持ってるみたいなところとかでね、こう、頑張ってあがいて成長してくれたいなって思いますね。
はい。では続きましてが、ドクターストーンの第163話内容としましては、ルーナちゃん、千空くんの彼女になったんで、千空くん直しまして、ルーナちゃんが彼女になったんで、カルロスくんたちも協力してくれました。トンネル掘ります。そして、ゼノさんの方は兵器できたみたいです。飛行機を襲ってきます。空中戦です。という展開でした。
今週情報量多かったね。
ま、展開が本当に同時並行で全部進んでいきましたね。
そうだね。ルーナちゃんが彼女になるところでもちょっと笑ったんだけど。
はいはいはい。
そっからほんとカルロス君たちが仲間になって全部こう仲の地図まで書いてくれてとかね。
はいはいはい。
で、新製品、新兵器は完成し、しかも千空君も治った状態でこっちももう飛行機飛ばせますよっていうね。
そうですね。
早すぎでしょ展開
って、ね。そうですね。4つ、5つぐらい場面が進んでる感じがありますよね。
うん。
いやー、まあ、そんな中でもちゃんと本当にキャラクターの心情の変化、結びつきみたいな人間ドラマがあって、単なる説明に終始してない感じがするんで、まあ、だから本当にすごく読みやすいですし、みんなが魅力的に見えてきますよね。
いや、そうだね。いや、本当にまあ、ルーナちゃんがね、千空くんに惚れるのもすごいよくわかるしねっていう。
はいはい。なので、千空くん確かに結婚離婚の前科はありますが、あの時は、相手の方も別に千空くん好きなわけじゃなかったですからね。
うん。
っていうのがあったんですが、今回は相手の方が千空くんに惚れてるっていう前提があるんで、果たしてこの交際関係がどうなるのか、意外と本当にヒロインの座にっていうか奥方の座に収まるんじゃないかとちょっと思ってますけどね、僕は。
あー、コアクちゃんどうすんの？
コアクちゃんはまあ、相棒ということで。
いやー、寝取られやん。
まあまあ、でも本当にこのルーナちゃんのポジションっていうのは、悲劇的な展開も、あったら怖いなと思いつつ。でもなかなか今までの千空くんの身の回りにはいないパターンだったんで、うん、これは本当に楽しい展開だなと思いますよ。
いやー、そしてね、本当来週はもう飛行機対決ですけど、どうするんですかね。
そうですね、相手もすごい優秀な科学使いが作ってますからね。
うん。
果たして何で上回れるのか、千空くんたちの手持ちの何が勝因になってくるのか、全く頭が追いつかないです。
はい。
という感じなので楽しみです。では続きまして、僕のひらかねみやの第282話、内容としましては、しがらきさんが、個性の消失弾を打ち込んできて、相沢先生、足を切断して逃れたかと思ったんですが、そのほころびをつかれて、しがらきさん、相沢先生の目を引っかいてしまいます。やべえっていう中、ギガントマキアさんも、市街地にやってきますという展開でした。
いやー、もう、しがらきさん、本当に上回ってきたねっていう。
いやー、まあそうですね。でも、まあ、ヒヤヒヤして、相沢先生にいろんな最悪の事態が起きるんじゃないかと想定して、ヒヤヒヤしながら見ましたが、それでもなんとか、目の傷の深さがどのくらいかはわかりませんが。
うん。
とりあえず、まだ、致命的なことにはなってないんじゃないかって思えるところで踏みとどまってる感じはありましたけどね。
いや、そうだね。でも、本当になヒーロー側、デク君がね、100% ワイオミングスマッシュやったりとか、で、海沢先生もすぐ対応して足切るんですよっていう。
そうですね。
すげえ頑張ってるけど、届かないっていうね。
はいはいはい。
しがらきさんには届かなかったっていうのは、すごいでもなんか終わってみたら、結構絶望感高かったんだよねっていう。
そうですね。結局、海沢先生、先生離脱は間違いないですからね。
そうなんだよね。
だからもう個性を止められないんですからね。
うん。そしてね、それだけでも結構今週衝撃的だったけど、最後のこの怪獣ギガントマキアさん展開は、あーっていう感じでしたね。
いやー、ほんとこの見開きのこの感じ。もう街中の人々の日常生活を描きつつその崩壊を描くという、この、なんでしょうね、2000年代以降の特撮感というか、その辺の遺伝子を受け継いでる感じがすごくしますよね。
そうだね。
そういう感じなので、本当に恐怖が迫る一枚ですので、ここがどう展開していくのか、セラキさんの方も含めて、本当に世界が終わりそうな暗雲が立ち込めてきて、大変次週が待ち遠しいです。
そうです。ヤオロズちゃんとかどうなったのって気になりますっていう。
いや、本当に方法気になります。では続きましてが、今週もセンターカラーで、来週も再来週もセンターカラーです。ブリーチ、クボタイトが描く、ウィッチアクションシリーズ連載第2話、センターカラー34ページ、バーンザウィッチという形で、センターカラーは、ニニーちゃんとノエルちゃんのパイを食べる一枚でした。
いや、そうですね。いっぱい食べる女の子は可愛いっすねって。
いや、本当に食べ方も、もう全部可愛いという感じの一枚でした。で、内容としましては、ニニーちゃんのバンドの元仲間だった女の子が、何か陰謀に巻き込まれて、ドラゴン使って、襲ってきたりしてる中、インクスのブルーのバングナイフさんが襲ってきますという展開でした。
いや、ノエルちゃん、胸でかいね、やっぱり。
そうですね。で、その表現として、このバルゴさんがしがみついた時に、こうお腹に回した腕の上に温かみを感じるっていう表現できたのが素晴らしかったですね。
そうですね。
いやー、その五感に訴えてくる感じ。その、暖かさ、人間から発せられる赤外線が伝わってくる、その感じっていうので、描写するのは、なかなかもう、胸に迫りましたよ。
あとね、やっぱ今週はなんだろう、久保先生はやっぱり、立ってるだけで、ね、こう、雰囲気あるなって思いましたねって。
いや、本当に、もう、本当に、全コマ魅力的でしたね。
そうですね。個人的には本当にね、中扉への二人がね、バーンザウィッチって言って、立ってるところとかね、もう良かったし、メイシーが、ちゃんがね、登場した時にね、ただ立ってるだけなのに、なんかすごい迫力あるじゃないですかっていう。
そうですね。危うげな感じもありますね。
うん。このなんだろう、それだけで、なんかキャラクターが魅力的に見える表現できるっていうのは、ほんと久保先生、やっぱすげえなって思うよねって。
いや、本当にすごい画力ですし、そういう演出、絵としての、この圧もすごいですし、あと今週、このメイシーちゃんが、やきもちを嫉妬して襲ってくる時の、ノエルちゃんの、いや、私今仲良くしましたっていう感じの、このやりとり、一連のやりとりの、面白さ。本当に画力についてくるこのセリフの面白さ。いやー、っていうか本当にセリフは全部オシャレですからね。
そうだね。
死んでねえような労災だとさすがにしますしょ書かなきゃいけねえから。なんて登場セリフでしょう。いやー、という本当に久保タイト力が溢れててたまらないですね。
いや、そうですね。
なので結構その読み切り版ですとか先週の第1話に関しては処理する情報量がかなり多かったんで読み方に関してもちょっとつっかえつっかえなところがなくもなかったんですが今回の第2話になるとその情報が整理され始めてきた分この読み心地っていうのがまた滑らかになってより一層というかやっぱり本領を発揮してきてる感じがありますよ。
うん、そうですね。
いやー、なので本当に読み切りの名手である久保先生ではありますがやっぱり連載もっと読みたいなと思わせる第2話でした。
はい。
では、続きましてが、チェンソーマンの第82話、内容としましては、牧間さんが爆笑して、レンジ君の幸せを与えて全部壊すっていうんで、レンジ君、父親を殺したことも認めさせられ、終わりましたという展開でした。
いや、もう、完全にレンジ君支配完了って感じでしたね。
支配っていうかもう、うん、終わらされた感じがしますよね。
いや、そうなんだよね。まあ、もうなんか最終ページとかだってもう、このうなだれてる感じとか完全にそうだし、横で牧野さんがね、なんかその前からの演出で二人分の朝食、パン2枚とか、目玉焼き2個とかね、二人分の朝食一人で食ってる感じとかも含めてね、うわ、なんだ、すげえ、もう完全敗北の感じがするっていう。
そうなんですね。
っていうか、こんな完全敗北の描写あるみたいな。
いや、本当にこの朝食一人分っていうのがもう、ヒヤッと冷たい空気が駆け抜けましたね、ここは。
いやー、というわけで本当に今週はもう、まあ、前編通して、まあ、先週から続いてる牧間さん、声映画、どんどんこう、形になっていくというかね。より一層、恐怖というか支配の悪魔の怖さとして表されていくっていう感じがすごかったねっていう。
そうですね。なので、ある種、牧間さんが怖い人だけど、すごくこっちを支配してくれるみたいな感じで、支配されることに対する何か、よりどころみたいなところもあったのが、今週でそこすらも突き放してきますからね。
そうなんだよね。大笑いですよ、大笑いっていう。
大笑い、夢って言ったことに対して大笑いっていう時点で、ちょっともう、怖さはありますが、その後ネタバラシによって、これまで牧間さん、すごく支配してるけれど、その支配によって自分が必要とされてる感じもありますし、その折々に触れて、 垣間見せてくる、このシンパシーというか、繋がってるところに関しては、本心もちょっとあるんじゃないかとか、いろいろ思っていたものをすべて裏切る、切り捨てる感じのネタバラシでしたからね。
そうだね。まあ、デンジ君が体験する幸せとか普通とかはね、全部私が作るし、全部私が壊しちゃうんだっていうのは、まあ、まさに本当それだよねっていう。
そうですね。なので、デンジ君が本当に幸せを時に感じていることに関して、それはマキマさんの優しさなんだと思うこともなくはなかったのが、まあ、逆転展開で、裏返る展開で、戦争マン第一部完っていう感じでしたね。
いや、まあそうだね。いや本当になんだろう。もう、ああ、支配ってこういうことなんだっていう、なんかすごい怖さと納得感が両立する感じが、やっぱ、余計に怖えなって思ったし、この得体の知れない感じ、牧間さん、本当に大笑いしてるとき、本当に何が起こってるか分かんなかったからねっていう。
はいはいはい。いやー、っていう感じの本当にもう、いやー、きつい展開がどんどん更新されていくのがもう凄まじいですね。
いや、凄まじいですね。こっからだって逆転の目が何も浮かんでこないんだけど。
いやーでもやっぱここまで来たら、デンジ君が復讐者としてマキマさんに挑むしかないんじゃないかという気がしますけどね。
うん。
まずは。結果的にラブコメになるかもしれませんが。
ラブコメやならんやろ。
復讐者の話が結果的にラブコメになるかもしれませんが。うん、でもまあ、デンジ君復讐者展開なんじゃないかなという心情で僕は今、寄り添って読んでますよ。
はいはい。なるほどね。もう、俺は、まあ、確かに、こっからね、完全敗北の後、どう立ち直るんだっていうところは、もう、まあ、楽しみでしかないというか、まあ、想像ができない分ねっていう。
そうですね。
どんな手で来るんだっていうのは、もう興味が尽きないですね。
いや、本当に、もう、来週が楽しみすぎます。相変わらず。はい。では、続きまして、灼熱の二雷家内の第8話、内容としましては、海からギャングがやってきて、切れるっていう展開でした。
海底散歩先送りになっちゃったね。
いや、これは、あれですかね、手こ入れっぽい感じがしてきてしまいますが、うん、まあ、最終的にうまくまとまったらいいなとは思いますよ。
いや、そうだね。まあね、田村先生のね、バトル描写は好きですし。
はいはい。
まあ、なんだかんだでこれが終わった後にね、まあ、なんかパーティーもやるみたいだけどって。
そうですね。
歓迎会とかやって、で、ちゃんと海底散歩もしてくれてね、うまいこと収まってくれたらいいなとは思うよねっていう。
そうですね。なので、まあ日常の要素として置いといて、それが後々いろんなこう、まとめの展開の時に活かされるのかなっていう期待はありますし、あとはやっぱりこの作品第一の段階から、まあいつバトル漫画になってくれてもいいですよみたいなことを僕は言い続けていますが、やっぱりそれは期待するところでもあったので、この展開っていうのは、まあまあ、うん、少年漫画らしくなってきたし、ある種話の筋が見えやすくなったんで、盛り上がってくるんじゃないかなという期待はしています、今。
いや、そうですね。いやー、カジキのカジさんがね、どうやってカジキ要素を出してくるかも楽しみですしねっていう、
は
い
は
い。
そうですね。相手は人間なのに、オルフェさんがこれですからね。
そうですかね。
この差っていうのはちょっと面白いですが、まあ、果たしてどんなとんでもバトルになるのか、それに巻き込まれたただの人間であるはずのサメさんがどう無双するのか、すごく楽しみでありますよ。
楽しみだね。
では続きましてが、呪術回戦の第119話、内容としましては、両面スクナさんは、マコラさんを、見事に重複しました。そして、シゲモハルタくんは真っ二つ、っていう展開でした。
そうですね。スクナさんは、やっぱり料理人だったんですね、って。
ああ、確かに。なので、ミズシ、福間ミズシという領域名、ズシというのが、まあ、ご神体とか、経文、お経とかを入れておくような、そういう設備のことをズシという、ミズシというのもそれを指したりもするという情報で、宝物伝的なことなのかなと思っていましたが、先週のコメントをいただいた通り、ミズシというのが実は、厨房を意味することもあるということで、実はストレートな領域名だったんですね、うん、これ。
そうだね。
福間厨房っていう、福間クッキングって名前だったんですね、これ。
スクナーズキッチンっていうね。
スクナーズキッチンという感じだったんで、まあ、それが、こう、能力のイメージ描写も好調に示されるような感じで、まあ、明らかにそういう感じでしたね。
いやだから今週はもう、だから自炊男子、スクナーさんが頑張るって展開でしたね。
そうですね。ただやっぱり術師が斬撃のような雰囲気だったりもするので、この風がある炎っていうのに関しては、まだ明確な説明はなかったですね。
そうだね。
うん。それは今後の気になる展開ではありました。
いやー、そしてね、まあ今週ほんとスクナさんのね、強さはバッチリ見せつけてもらったし、 すごい嫌だった術師ね。サイドテールの術師ね。
はいはいはい。
もう、バッチリ死んだし、よかったぜって思うところも多かったんだけども、ただ、本当に渋谷の方、なんか一般人が死んでいくのはすげえ悲しかったですねっていう。
いや、本当にこの一般人、モブの描き方が、このトゲ先輩のことを回想するっていう、回想までさせるんですよ、モブに。
うん。
回想までさせて、私たち助かる気がするみたいなことを言わせて、直後死ぬという、細切れにされるという、この、死ななそうな伏線をきちんとさせてから殺すっていう演出がえげつなくてよかったですね。
いや、よかったですね。そしてそれがあるからこそ本当にラストのところのこの、ね、虎杖くんの表情がこう察せられてこう来るものがあるんですよね、心にって。
そうですね。ね、で、まあ、果たして記憶があるのかどうかわかりませんが、今目の前に何かあるのかもしれませんし、という形で、いやー、虎杖くんがどうなってるのか本当に気になります。
そうだね。実際だって、これ伏黒くんも後ですごい思い悩む展開じゃないですかって。
はい。それはどういう感じで。
だって、マコラさんを出したがために渋谷の人間は死んだっていう感じになるじゃないですかっていう。
まあ、そういう風な解釈もできるかもしれませんね。
うん、いやー、だからちょっと本当に、この後メンタルケアが大事ですから、メンタルケアどうするのか楽しみですよっていう。
まあそうですね。まあ、それらを踏まえて、また強くなるような展開が来るんじゃないかというのは期待してますよ、ちゃんと。
うん。
悲しいことで強くなるヒーローはかっこいいですからね。
そうですね。
といった展開とか、まあ、とりあえず、スクナさんのえげつなさ、とんでもなさは十分に示されたので、それを最終目標になるのか何なのか分かりませんが、それとどう付き合っていくのか分かりませんが、その域に迫るような展開がこれから、こう、来たらいいなとは期待しています。うん、では続きまして、センターカラーです。連載1周年突破、バーサスタンポポ佳境大好評御礼センターカラー、夜桜さんちの大作戦でした。センターカラーは、家族一同集合の一枚でした。
いや、そうですね。もうみんなかっこいい感じで描かれていいじゃないですかっていう。
いや、本当に、大変もうみんなテーマカラーがはっきりした感じの、そして個性が際立った感じの、ド派手なかっこいい一枚でした。
そうですね。ただ一言言わせてもらうと、俺はここに桐崎彩香ちゃんがいてくれたら嬉しさに嬉しかったなって思いましたね。
いや、所詮家族ではないですから。
まあ、メイドですけどっていう。
まあ、ペットはいるんですけどね。
そうだね。あともう一個、暗号解読あるじゃないですかっていう。
この右ページですか？
右ページですね。
はいはいはい。
一応解きましたよ。
もう僕すっかり忘れてました。
まあ、答えだけ言っちゃうと、むつみから太陽へのメッセージは、太陽大好きです。
いいですね、ストレートで。
まあなんで、わかんないね、人もまあこれを書いて送ればもしかしたら、ファイルが当たるかもしれませんので、応募してあげましょうっていう感じですね。
素晴らしい、有意義な情報でしたね。といった感じの、なかなかいろいろと企画ページもあって盛り上げてくれている感じの、一周年、ゆずさからさんとの大作戦、内容としましては第48話で、太陽くん、ソメイニンに最初はついていけないんですが、むつみちゃんが、フォローしてくれたおかげで、見事に覚醒して敵を倒しました。で、敵の雑魚も一掃しまして、その頃、京一郎さんは父親と戦って相対してましたという展開でした。
いやー、今週は本当に太陽くんめちゃめちゃかっこよかったし、むつみちゃんもね、本当自分のヌートを差し出してね、太陽くんを導くっていう展開のね、この二人のイチャイチャ感が見れてよかったですねってい
う。いや、本当にむつみちゃんが存在感を十分に示して、で、太陽くんも本当に主人公らしく活躍して、で、家族のみんなも大活躍って形で、本当に盛り上がり、一周年を見事に飾る一回でしたよ。
そうだね。それまでずっとシリアスだったけど、この、まあ、太陽くんが勝った後ね、勝ち確になった後でね、のコメディっぽくなるところは、いいとこだよね、夜桜さんちょっていう。
はいはいはい。まあ、もともと周りは結構実力差ありましたからね。
そうだね。ただそれでもゴミ袋で始末するってなかなか俺はぶっ飛んでるなって思ってよかったんでね。
まあまあ、その辺は、その、もう真面目に相手にしてない感じもしてきて、で、そのとんでもなさが伝わってくる感じで、そのぶっ飛び方、その日常にありえない要素を持ち込んでくるっていう感じの夜桜さんとのテイストが感じられていい展開でしたよ。
いや、そうですね。そして、まあね、最終的にはでも最後シリアスに、京一郎兄さんと、実は父だったっていうことが判明するね。
はいはいはい。
全夜桜家と星との戦いっていう感じですね。
はい。いやー、という感じなので、本当にまた新しいお話の軸が発生しそうで、ものすごく楽しみですね、その辺は。
いや、そうですね。こう、テンション高いですよね、夜桜さんち。
そうですね。という感じなので、来週以降の新展開、大変楽しみです。では続きましてが、あやかしトライアングルの第10話、内容としましては、松井くんも、 ルーちゃんとかと、こう、仲良く、友達と、女友達と仲良く、なってきた感じな中、リュウちゃんがあやかしに取り憑かれてしまったんで、お泊まり会ですという展開でした。
今週はもう、すずちゃんが、みんなの裸は私の体で隠さなきゃみたいなことやってるの、すごい面白かったっすねってい
う。いいですね。それ、すごいエロいですよね。
エロいよねっていう。いいね。この、なんか、こう、すずちゃんの頭おかしい感じ、俺大好きだよ。
まあ、確かに全体的に抜けてる感じのキャラクターではありますからね。
うん。
矢吹先生は結構天然キャラが好きなのかもしれませんね。
そうだね。そして、それ以外のキャラクターもね、ほんと下着描写に気合が入りまくっててよかったですね。
そうですね。
ね。
ま、松井ちゃんも含めてですね。
そうそう、松井ちゃんも含めて、いやー、いいね。この体操服おっぱいとかも気合入ってるしねっていう。
はいはいはい。暴れてますね。
暴れてますからね。だから今週は本当に、眼福な回でしたよっていう感じでしたね。
はい。そして最終ページでは、久々に男の松井くんの顔を見ましたからね。
そうだね。いやーもう忘れてるよね。
そうですね。
男の松井くんなんかっていう。
という感じなので、もう絵面的にはみんな女の子が別にいいんじゃないかと思っていた読者にちゃんと釘を刺すように男側も出してきたんで、来週のお風呂展開がどういう感じのサービスと危機と乗り越えになるのかは大変期待をしております。では続きまして、マッシュルの第28話内容としましては、マッシュくんがその、なんちゃら魔法で、見事に仮面の魔法使いさん倒しまして、で、その、なんか、いいことを言って去っていきますという展開でした。
いやハリケーンラッシュ、こう、ゴムゴムのストーブみたいな技を想像したんですけども、どちらかというと、コンビネーション連続技でしたねっていう。
そうですね。
いやまあだから、ちょっと期待としてはやっぱね、クズ流線がアニメ版じゃなくて実写版になっちゃったみたいな感じでしたねっていう。
まあ、確かにそうですね。まあ、一撃一撃、ちゃんと流れがつかめるようなアクションだったんで、それはそれでいいところがあると思いますよ。
そうですね。ただ、すげえオーバーキルだなって思ったねって。
はあ、そうですね。でもちゃんと相手は喋れてますからね。
そうだよね。よくこれ生きてるよね。絶対死ぬよねっていう。
いや、だからちゃんと相手の力量にちなんだ的確な攻撃を仕掛けてるんですよ。
はいはいはいはいはい。まあ、多少はね、こう、魔法の力とかで威力は殺してるでしょうからねっていう。
まあ、それもあるでしょうしね。いやという形なので、まあ、ちゃんと、勝った上で、本当にマッシュ君が相手を救うような、自分が、ある種の共感と違いを認めた上での相手を救うような発言をして、戦いに本当の決着をつけるという形で、やっぱりこの、ちゃんとしたバトル漫画の基本形を踏襲してる感じが、して、安心して読めていいですね。
いや、いいですね。そしてね、この後にちゃんとね、1位のね、アベルさんのね、格も上げとくしね。っていう。
はいはいはい。
っていうか、こいつ自身がだって魔法使いのメタキャラみたいなやつなのにさ。
はい、はい。
それでも、君ではアベル様に勝つことができませんって言ってるからねっていう。
そうですね。
どんだけ強いねんっていう。このハードル上げは少年漫画らしくていいよねっていう。
まあそうですね。なので本当に、やっぱ男塾方式でどんどん敵が強大になっていったところを、なんだかんだ倒して敵をどんどん仲間にしていってくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きましてが、祝次に来る漫画大賞堂々1位受賞御礼、ジャンプコミック3巻発売直前記念2号連続センターから大蔵23ページアンデッドアンラックでしたということで、おめでとうございます。
いや、そうですね。もう当然っていうかね、面白いですからねって。
そうですね。なので本当に内容的にはすごく面白いけれど、それこそルック的なところで、キャラクターデザインパッと見の印象で避ける人もいるかもしれないところはあったりもするので、こういう箔がつくのは本当にいいなと思いますよ。
そうですね。なんで、来年あたりはもう次に来るとかでもうすでに来てるということでね。大人気漫画になってほしいですね。
そうですね。という形で、お祝いムードの、アンディとフーコちゃん二人の一枚というセンターからでした。うん。でのは内容としましては第29話で、まあ、リップさん倒して、アンリペアさんの能力も解除されて、みんな助かって、チカラくんが仲間になるかどうかという中、アンリペアさんがちっちゃくなってやってきて、神の存在を教えてくれて、何かアンダーという組織らしいんですが、まあ、アンディたちは、それには、組みさないぜ、チカラくん仲間になるぜ、神様ぶっ殺そうぜっていう展開でした。
今週はまずなんだろう、タッチアナちゃんとフーゴちゃんの会話良かったっすねっていう。
はいはいはい。
傷は平気なのって言っていろいろ言うけど、平気なのって聞いてんのみたいなところとかね。
はい。
すごい良かったですね。いやこのあたりちょっとやっぱ内容的には短いけど、こう内容詰まってなってましたよね。
まあそうですね。髪の毛すごく綺麗だねっていうのも、タチアナちゃんの姿を初めて見たフーコちゃんの反応っていうのはどうだろうって考えると、まあそうなるんだなっていう、すごく伝わってくるものがあって良かったですね。
良かったですね。そして、まあ、今週は何より、アンリピアさんが子供の姿だって生きてたっていうのがびっくりだよねっていう。
ああ、これ何なんでしょうね。
いや、マジでラトラちゃんの能力何なのっていう。
うん、やっぱラトラちゃんの能力なんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、ラトラちゃんは死なないってだけで、なんか子供に戻したのはなんか、もっと別の能力の人なのかもしれませんけどもっていう。
そうなんですよね。アーティファクトの能力かもしれませんしね。
うん。いやー、だからちょっと本当に謎を残す感じの面白い展開になってましたね。
はいはいはい。
そして、さらにね、本当にアーティファクトの話が出てくるのっていうのはね、ちょっと今まで意識しなかったけど、これも面白そうだよねっていう。
そうですね。実はアーティファクトには記憶が宿っている映像が見えるという新しい情報が出てきて、これで宝探し戦に関してもまた新しい要素が加わってきましたからね。
そうだね。しかも神様登場だしねっていう。
はいはい。神様の姿を目視するという形で、このお話のステージが一段階進んだ感じがありますね。
そうだね。いやー、すごいね。俺たちは次へ行けるっていう意味深なセリフも入ってくるしね。
はいはい。やはり、その、アンディの中にいたビクトールさんが、何か前の世界を知ってるんじゃないか疑惑みたいなのがすごくありましたから、やっぱりその辺も踏まえて、このセリフっていうのは、ああ、やっぱりそうきたか。この作品もしかして次の世界に行っちゃうのか、とか思っちゃいますね。
いや、そうだね。いやー、すごいな。だから、本当になんだろう、一個謎が解けると、一個またいい謎が出てきてみたいなね。
はいはいはい。
この止まらない感じは、アンデッド・アンラック最高だよねってい
う。いやー、大変盛り上がっている感じですので、次からの展開も楽しみですね。
そうですね。チカラくんは本当にどんな円卓でリアクション取ってるか楽しみですね。
そうですね。ビビリなキャラですからね。
うん。
という感じなので、まあ、新しく仲間が加わって、タチナちゃんも能力発揮して、こっからキャラクター同士、今度は他のどんなキャラクターが出てくるのか、どんなキャラ同士の絡みが見られるのかは大変楽しみです。では続きまして、破壊神マグちゃんの第9話内容としましては、ルルちゃん釣り人になって、ナプタークさんに負けましたという展開でした。
いや、今週は本当に釣り人ルルちゃんと、あとは魚拓取られてるナプタークさんが面白かったですねっていう。
そうですね。もうナプタークさんは美味しいですね、本当に。
美味しいよね。いいギャグキャラになってるなって思ったし。
巨大サメも呼びますしね。
そうだね。いやー、でも本当にな、レン君が好感度上げるために頑張った回なんだけど、むしろナプタークさんとルルちゃんの、こう、好感度というかね、関係性の方が高まってるからねっていう。
そうですね。そこのが仲良くはなってないですけど、ちゃんと認め合う関係、認め合う、まあ、ルルちゃん勝手に認める感じにはなりましたね。
うん。
いや、なのでちゃんとこういった日常の中の一場面に関しても、登場している全キャラクターがその事態に絡んできて、それぞれが普通ではないおかしなことをして、ちゃんと最後いい感じにまとまるという感じで、みんなどのキャラクターも機能してるっていうところがすごく良かったですね。
良かったですね。いや、そして、まあ、今週もね、マグちゃんが可愛かったということでね、
はいはい、
カニ、カニしてるところね、カニと戯れてるマグちゃんと、あとはやっぱり、こう、ふっすー、やれやれってやってるところで、生き出してるマグちゃん可愛かったですね。
はいはいはい。いや、本当に、そこも毎回いろんな可愛いマグちゃんが見えて、大変楽しみです。
楽しみですね。
という感じなので、またこんな日常がまた続いたらいいなと思います。では続きましてが、ブラッククローバーの第262話内容としましては、団長たちの会議はなんかこううまくまとまらないんですが、そこに、黒の防御副団長の長戸さんがやってきますという展開でした。
団長会議がこう深刻な状況だけど、シャーロットさんのせいと、あとみんなあのヤミさん好きすぎるせいで、
そうですね。ヤミさん救いにみんな行きたがるっていう、これはちょっと微笑ましいけど、それで場が荒れるっていうのもバカバカしくて、うん、面白かったですね。
そうなんだね。深刻じゃなくて、ちょっとギャグになってるからね。まあまあでも、本当に、これはでも、これってすごい面白かったからよかったよね。
はいはいはい。で、そこに那覇人さんが来て、いきなり、こう、会議もろくにできない人たちが嫌いだという上から来る感じっていうのも、すごく、こう、印象的でよかったですね。
よかったですね。まあ、団長がいなかったら副団長が参加するのは当然なんでね。
はいはい。
まあ、来るっていう理由もちゃんとしてますし、あとは本当に、那覇人さんは、最後ちょっと目が見開いて、お、はいはい、やっぱこの人、ちゃんとこれ顔だったんだって思いましたねって。
え、どういうことですか？
え、だってずっとさ、目、た、こう、閉じてる状態というかさ、あんま表情崩れないじゃないですか。
なんか、そうですね。
仮面とかなのかなとかっていう。っていうか、まあ、隠してるみたいなね。
なるほど、なるほど。
意外と潜入捜査だからさ、これ実は素顔じゃないっていう可能性も、俺はちょっと思ってるんだよ、未だに。
なるほど。まあ、確かに、糸目無表情キャラ、うん、どんな、裏があるのか。まあ、移動とかに関しても、すごい謎の移動をしてますしね。
そうだね。
悪魔の能力もどういったものかわかりませんので、どういう能力でもおかしくない。まあ、確かに隠密系の能力は強そうですね。
うん。
一体どんな感じなのか、 このすでに格のある他のキャラクターを見下すような感じで、そのキャラクターたちの上を活かせるような形で新キャラの格付けをするというのが、印象付けをするというのがすごくうまくいってる感じがするので、この各団長との掛け合いが来週どうなるのか大変楽しみです。では続きまして、ブラッククローバー釣りキャラ番外編、田代弓矢先生が載っていました。4話漫画で、みんな変な感じでしたという展開でした。
いやー、まあ、アスタ君、膝枕されてるの羨ましかったですねって。
そうですね。あと今週、びっくりしたのが、ヤミさんって本編中でももしかして、この紐の描き方変わってるんですかね。
どうなんでしょうね。
半年後って修行展開、新編突入した結果、ヤミさんこっそり紐の描き方変えてたってことなんですかね、これ。
そういうことでしょうね。
それにびっくりしましたね。
これで気がつくっていうね。
全然気づかなかったっていう。いやー、大変有意義なネタでした。
はい。
という感じなので、なかなか発見のある4コマでした。では続きまして、僕とロボコの第7話、内容としましては、ロボコちゃんたちみんなでお墓場に行って、幽霊出ましたっていう展開でした。
いや、お堂の鬼笑ったねっていう。鬼滅の刃に出てきたよ。
あー。そうですね。ジャンパロディもだんだん露骨になってきましたね。
そうだね。っていうか、ドッペラ棒とかに驚いてるのに、お堂の鬼は驚かんのかいっていうね。
そうですね。よっぽど怖いですけどね、こっちの方が。
俺も絶対思うんだよね。いや、ていうかさ、今週さ、ギャグもそうだけどさ、結構階段方面の振り幅でかくなかったっすかっていう。
振り幅というのはどういうことですか？
怖い方への振りすごくなかったっすかっていう。
まあ普通に怖かったですよ。
怖かったよね。まあ、面白いよ、こっちではあったけど、ちょっと変わった感じだったよねって。
はいはいはい。そうですね、そこの容赦なさがまあ、すごく印象的ではあったんで、僕は嫌いではなかったですね。
うん、そうですね。
うん、なのでまあ、それくらい怖い展開だからこそ、それに動じないロボコさんっていうのが、単なるお約束の展開ではなくて、本当にどうかしてるような感じがしてきますからね。
そうですね。
これが怖さが中途半端だったら、普通にギャグ漫画のよくある展開って思っちゃったかもしれませんからね。
うん。
やっぱこれ振り切ってたのが、ロボコさんを立てる上では、効果的だっていうような気がしますよ。
いや、そうですね。ギャップ萌えってやつですね。
まあ、かもしれませんね。今週ちょっと少し気になったのは、最初、ガチゴリラが、お店でロボコちゃんとマルカちゃんと会った話っていうのをしてるときに、これ、登場してる人たち、友達たちの中で、ボンドくんだけ登場してないんですよね。
そうだね。
という感じで、なんかこの作品の何かを象徴してる会話のような気がして、ちょっと、そういうとこあるよな、この作品と思いましたね。
え、ぼっちってこと？
そうですね。ボンド君のぼっち感が感じられて、まあ、いずれネタとして何かこうやっていくんだろうなと思いつつ、うん、なんかそういう感じだよな、確かにっていう感じで、ちょっと気になる感じでしたね。
そうですね。
別に悪い意味ではないです。ただ、うん、気になりました。
そうですね。あとはもうガチゴリラがちゃんと霊界とね、人間界をつなぐトンネルをおそらく塞いでくれたんで、ありがたいって感じでしたねって。
ちゃんとゴーストをバスターしてましたからね。
そうですね。
っていう感じの
英雄だよね、も
はや。そしてガチゴリラの無敵感っていうのがさらに際立ってる感じ。もはやこの世を超えているっていう感じは確かにすごく良かったです。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第171話内容としましては、アシュミとナリユキ君は子供たちの、まあ、なんか海の授業についていって、子供たちにはめられて怪我をして、まあ、ナリユキ君がアシュミ先輩連れてって、幸せにしてやりたいって言いますっていう展開でした。
よー。なんか先週くらいまでね、アシュミ先輩子供たちにそんなに人気ないのかなって、そんなわけないやろって思ったけど、今週ちゃんとね、やっぱ好きな男子いたみたいだし、人気があってよかったって思いましたね。
はいはい、まあもう当然ですよ、それは。
こんな若くて綺麗な先生がいたらね、子供はそれは大好きですよっていう。
まあそうですね。内面的にも、最初子供たちに対して、患者たちに対して緊張はしていましたが、まあ、ちゃんと素で接せれるようになればそれは好かれますよ。
そうですね。
サービス精神の塊ですからね、アシュミ先輩は。
うん。いやだからその辺すごい良かったですし、まあ本当に今週は成幸くんが完全に告白やんけっていう感じでしたねって。
昔からっていつからだよって思いましたけどね。
そうだよね。だからこれ聞いた時にさ、あれもしかしてもうヒロインの生産終わってるって思ったんだよね。
再会してから盛り上がったのかと思いきや、その前からアシュミ先輩を幸せにしたいと思ってたって言うんであれば、学生の頃から高校の頃からってちょっと思いますけどね。
そうだよね。だからすでにもうウルカちゃんとか、イズちゃんとかフユちゃん振った後なのかもしれないっていう予感を感じますよ。
もうだから花火の時に手を繋いだことによってもう成幸くんの中では徳の塔に心が決まってたんですかね。
そう。
僕の知ってる高校生活と違うんですけどね、成幸くんの。
そうだね。
僕の知ってる高校成幸くんと違うんですけどね、それは。
解釈が違うというか、まあ実際違いますからね。
うん。
バレンタインデーくらいまで誰か決めれてなかったはずなんですけどね。
うん、だからこの発言、昔からずっと発言に関しては、あれっていう感じがすごく強いんで、何か後々に回想とかでフォローしてくれたらいいなとは思っています。
そうですね。
いやー、っていうか本当にこの二人が付き合うことに対する障害は何一つないですからね。
うん。
なんで付き合わないのか不思議でしょうがないですね。
そうなんだよね。まあむしろ早くだからさ、本当に他の女の子たちはどうなったってこと説明して、で、こう、ちゃんと付き合ってからの方が我々もイチャイチャが楽しめるんでね。
そうですね。
だから早く付き合ってほしいですね。
いや、本当に、どんどん仲良くなる展開なので、進んでいったらいいなと思います。では続きまして、タイムパラドックスゴーストライターの最終回内容としましては、佐々木くんが作ったネームを、いつきちゃんに読ませたら、すごいって言って、でもそれは実は、いつきちゃんの言う全人類を笑顔にするのとは違うんだって言って、肩の荷が降りた気分ですって言って、10年後も2人漫画描いてますという展開でした。
ああ、先週ガルちゃんは、こう、リアクションが楽しみだって言ってましたけど、どうでしたか、はい、最終回のリアクションはっていう。
まず、ネームっていうところでびっくりしましたね。
完成品じゃないんだっていうね。
なんでこれ原稿にしなかったんでしょうね。
なんですね、無限の時間あったんですけどね。
うん、なんでネームって思いましたし、ネームの感動と原稿の感動はまた方向性っていうか、それはなんかやっぱりまだ未完成品だと思うんですけどね。
まあ俺もそう思うよ。ネームって、うん、未完成品だと思うからね。
それに対していつきちゃんが結局それは自分が目指した全人類が楽しめる漫画だって認識するんですよ。
うん。
漫画を読んだだけだと、ああこれは私の思ってた理想の漫画と全然違うけど、こういうものがあるんだ、すごいっていうことではないんですよ。
うん。
これこそ全人類が楽しめる漫画だって思ったのを、佐々木くんが違うんだよっていうと、あ、そうなんだっていう話ですからね。
うん。あれ、そんなこと言われてもね。
漫画で伝わんなかったんだっていうびっくりでしたね、そこは。
そうだね。それもあるよね、本当に。いやー、だってこれって、つうかさ、ちょっとさ、アイドさん、まあ俺はさ、最初的にアイドさんが幸せだければいいって言ったから、これはこれでいいんだけどさ。
はい、はい、はいはい。
ただ、ちょっと納得するの早くないっていう。
うん、まあ、納得してくれるのはいいんですけど、言葉で説明された感じになっちゃったのは残念でしたね。
そうだね。いやー、だから本当に漫画読んで全部納得してくれた方がまだ納得するよねっていう。
そうですね。という感じなので、まあ、あとは、いつきちゃんの、ニットワンピが可愛いなと思いました。
いやそうですね。でもその後の10年後の人妻いつきちゃんもいいですよっていう。
そうですね。
これだってね、左手薬指になんかリングしてますからね、完全に結婚してるじゃないですかって。人妻ですよ、人妻っていう。
これなんであえて示したのか、まあ、示してもいいですけど。
うん。
結婚した、ね、まあまあ、どっちでも、よろしいですけど、幸せならばっていう感じですよ。
いや、まあ、個人的なことを言うと、俺はずっと、ね、いつきちゃんは幸せになってほしいけど、てっぺいとくっついてほしくはないってことをずっと言ってましたけども、って。
はいはいはい。
それだと完全に両軸完成になっちゃうんでっていう話をしましたけども。
はいはいはい。
ね、だから、まあ、最終的にこれで俺、いつきちゃんの手を見た後に、もしかしててっぺいの手にもって言って、リングがなかったことにすごい安堵しましたからね。
ああまあ一応10年後っていうところで示されている、このアパートのマンションに関しては、現状で佐々木くんといつきちゃんが住んでる建物と同じみたいですからね。
うん。そうですね。
まあ、まあ、まあ、もう結婚してないっていうことなんだろうな。この二人が繋がってはいないような演出だとは思うんで、あんまりそこを意識したりとかはしなかったですね。
なんかツイッター見たら二人結婚したんだへーみたいなことが書かれてて、いやいや、まさかそういう風に読むのって思ったけど、まあ俺はもう完全に結婚してない派として最後まで行きたいと思いますんで、単行本で結婚したら俺泣くよって感じです。
ああ、そうなんですね。全然、ね、結婚してると思う要素が僕の中では一つもなかったんで、この二人が、
うん、
ああ、そういう読み方、まあまあ、まあ読もうと思えば読めるとは思いますからね。別にそれは否定はされてないですからね。
そうだね。
うん。
まあでも俺としてはやっぱり二人が別々の人生を歩んだっていう方がドラマ性があると思うんで。
まあおそらく今と同程度の関係なんだと思いますけどね。
そうだね。
ご近所漫画家同業者として付き合ってるんだと思いますよ、きっと。
うん。まあまあ、そういった点で言ったら、まあ、まあ、期待通りの愛野さんが助かる展開で良かったかなと思いますね、っていう。
まあそうですね、ハッピーエンドではありますし、だよ。多少、この10年後を1ページで済ませたことに関しては、もうちょっとページが裂けたら良かったのにな、とはちょっと思いますけどね。
そうだね。
ちょっとそこで物足りなさが残る終わり方な感じはしちゃいました。
うん。いやー、というか基本的にはもう、この漫画ずっと物足りなかったですからね。
うん、まあまあまあ、そうですね。まあ駆け抜けていった作品ではありましたよ。
うん、毎週、こう、期待値のちょっと斜め下をこう、更新していく漫画だったんで。なかなかちょっと難しかったかなとは思うんですけどもね。ただまあ、結構ね、ずっとでも、こうじゃないか、ああじゃないかっていう話題はずっと振りまいてくれてたんでね。面白い読書体験だったよねっていう。
まあそうですね。正直、いつきちゃんを救ってという展開から先はいろいろと考察実際できるところはあったんで、こうなるのかな、こうなったらいいんじゃないかなみたいなことがいろいろ考えられる感じも出てきたんで、そこから先はちゃんと、普通に読んでいた感じがありましたよ。そこに至るまではちょっとどう読んでいいか戸惑い続けてましたけど、僕は。
そうだね。結構だから、まあ、やっぱ、パクリっていうところの嫌悪感がまず、第一話からすごくて。
はいはいはい。
結構それで、まあ、軽く炎上した雰囲気はあるわけだけど。俺最初だから、それ、作者が炎上上等くらいのつもりで書いてるんだろうなって思いながら読んでたんだけど。
はい。
だから途中から、作者炎上するつもりなかっただろ、これっていう。
まあ、おそらくそうですね。
うん、感じがあって、その辺のミスマッチが、まあ逆に、ネットで盛り上がった要因なのかなって思ったけどねって。
まあ、そうですね。結局最後までサフィ君は自分とホワイトナイトに関する話を打ち明けたり発表したり、いつきちゃんに伝えたりはせずに終わりましたからね。
そうだね。あれはまあ主題じゃなかったのか何だったのかみたいな。
まあそこは解決すべき問題には含まれてなかったんだろうなとは思いますよ。
うん。
という感じなので、まあ、まあまあ、とりあえずハッピーエンドで一応こうまとめ上げはしましたんで。ぜひこの経験を生かして本当に次回作素晴らしいものを作ってくださったらいいなと思います。
いや本当そうですね。すごい経験になったと思いますよ俺は。
はいはい、
はい、うん。
これだけ話題になりましたからね。
そうそうそう、だからこれを本当に生かして頑張ってほしいなと思いますね。
はい、では続きましてが森林王者森キングの第17話、内容としましては森キング強盗退治に駆り出されて街を救った家族でっていう展開でした。
いやもう今週はなんだあのスイカ、あれが飯か、もっと腹持ちいいものにしろよっていうのが面白かったですね。
そうですね。あと森キングを見て子供の頃の思い出が蘇ってくる、懐かしい記憶がっていうのも単なる超人っていうことだけではなくてカブトムシだからこそっていう感じのをちょっとひねった感じで使っているので、まあちゃんと作品の個性を出したなっていう、ある種定番お決まりのシチュエーションではありますが、その中でちゃんと作品とキャラクターの個性を出してきたなという感じがところどころにあったんで、それは良かったですね。
よかったですね。森キングが無言で撃たれるところがよかったですねっていう。
はいはい、
しかもその撃ってるだけじゃなくてロケットランチャー出すからね。
はいはい、
やりすぎやろお前らっていう。そして森キングはスイカを食うっていうね。
そうですね。
差し入れじゃなかったんかい。
そうですね。ちょっと熱くなったんですねきっと。
いやー、というわけでまあ普通にギャグ漫画としてもよかったですねっていう。
そうですね。翔子ちゃんが普通に犯人投げ飛ばしたところが回想でチラッと触れるだけで別に見せ場でも持ちでも何でもないっていうのがびっくりしましたけどね。
そうだね。
っていう感じだったので、まあ翔子ちゃんも含めて、あと当然翔太くんも頭おかしいですからね。
うん。
この家族みんなでヒーロー活動してったらいいなと思いますよ。
そうですね。なんだかんだってね、ほんと新聞に載ってものすごい話題になってるし、みんなもね、リアクション取ってるしねっていう。
はいはい。
すごい私たちの夏は加速するっていう、なんか不穏感なワードが出てんだけど大丈夫かな。
いやー楽しみですね。
うん。まあまあ、これはね、新展開ね。5人目がこれから出てきてね、新展開のを期待させる展開ってことにしときましょうって感じですね。
まあそうですね。こっちがヒーロー活動を始めたからには誰か悪役活動をする人が出てくるかもしれませんからね。
そうだね。
うん。まあどうせくだらない感じだとは思いますが。いい意味で。いい意味でくだらない敵なんじゃないかなと期待はしています。
はい。
では続きまして、アグラビティボーイズの第33話、内容としましては、マサルっていうドラマがすごいって話でした。
本当、マサルとは何なのかって感じでしたね。
そうですね。なんか、作者の中村敦史先生にちなんで、敦史だった方が面白そうだったのになって、ちょっと思いましたよ。
そうそう、なんか、まあ中村先生の、反、 自称伝みたいな感じになるからってこと。
ね、お前かいみたいな感じが、勝るって誰だよって思いつつ、最終的に結局みんな、普通にドラマの感想を話し合って、マサルの内容はちょっととんでもだなっていう感じで、キャラクターたちは普通でしたね。
そうですね。いや、まあ、でもまあ、あるあるっちゃあるあるな感じもありますけども、なんか、海外ドラマ的にはっていう。はいはい、
まあそうですね。
ただ俺、海外ドラマってさ、マジでシーズン長いやつって、1シーズン、2シーズンくらいで満足しちゃうというかさ、あと見ないんだよねっていう。
ああ、すごくよくわかります。
うん、プリズンブレイクとか、ゲームオブスーローンズとかも、一章しか見てないから、ね、俺。
ゲームオブスローンと。僕はプリズンブレイクに関してはちゃんと最後まで見ましたけどね。
はいはいはい、はい。
途中シーズン、脚本家がストライキしてたシーズンに関してはひどいものでしたが、一応最終的に面白くなると聞いてたんで、うん、一応ちゃんと最後まで見ましたよ。あれは、やっぱキャラクターが立ってて、で、ジョジョの元ネタだっていうのが、ジョジョ第6部の元ネタだっていうのがあったんで、じゃあ見なきゃなっていう感じで見ましたが。まあ、それくらいかな、全部見たのは。ウォーキングデッドも。
そう、これウォーキングデッドも一章しか見てない。
ですね。ウォーキングデッドとか、うん、僕も結構シーズン1だけ見たっていうの結構ありますね、いっぱい。
そう、ね、
なんか、海外ドラマ適性低いなと思いますよ、自分のこと。
そうだね。いやー、だから、まあまあ、これだけでシーズン14まで見れるような作品がこれから出るといいで、我々にもっていう。
まあ、そうですね。という感じなので、いやー、今週もやっぱり、グリスローサイドは、跳ねめ、僕の中では跳ねないなっていう回でしたね。
はい。
では、最後に目次コメントとしまして、新連載、ほのみえる少年、原作の後藤先生、本誌初連載です。少しでも多くの方が楽しめる作品できるよう頑張ります。そして、漫画、作画の松浦先生、いおりたちとまた会えて嬉しい。漫画描くの楽しいな。よろしくお願いします。大変ほがらかなコメントでしたね。
そうですね。
あとは、夜桜さんちの大作戦、ゴンダイラ先生、連載1年で嬉し泣き、ホグワーツまで残り1年で悔し泣き、ありがとうです。とのことでした。
おぉ。まあ、こちらも、まあ、1年間連載ありがとうって感じですね。またこれからも頑張ってくださいって感じですね。
いや、本当に1年で、これでも、夜桜さんちが終わっても、打ち切りツイートしなくて済むんですよ。
そうですね。
でも本誌で人気投票まだやんないですからね。
やってほしいですね。
その開催を待ちたいと思います。あとはアンデッドアンラック戸塚先生、次来る1位ありがとうございます。人生初インタビューされました。緊張したという感じで、いやおめでとうございます。
おめでとうございます。
そういえばドクターストーンのボーイチ先生、応援もらわないといけない人は応援もらってください。私が毎日努力しながら応援します。ボーイチという感じで、ボーイチ先生こんなコメントをしてましたが、つい最近何か新しい動きがみたいなこと言ってたの。そういえば今週の企画提示で何か告知があった、ワンピースマガジンに載るエースの冒険、この番外編の作画をされてるんですね、ボーイチ先生。
すごいよね。
本当に、本当に、量だけで言ったら本当に手塚治虫レベルなんじゃないかと思いますよ。
うん。しかも、これ本当に、ね、ドクターストーンとはまた別な感じで、エースな、っぽくなるようにチューニングされてるからね。絵柄。
まあ、そうですね。デフォルメ具合とかに関しては、それぞれ、ちゃんと画風を変えてきてますよね。
うん。いやー、だからすごいよね。同時並行で描けるもんじゃないでしょって思うからね。
そうですね。という、ボーイ先生。本当にとんでもないなという感じの、今後のますますの活躍が楽しみですよ。あとは、チェーンソーマン藤本先生。アバラはいつかアニメ化してほしいです。ラストモロガウナです。という形で、二瓶勤先生の、アバラ。単行本上下巻の、あれは確かに名作だと思いますよ。
いや、そうですね。ちなみに、藤本先生というか、まあ、妹、長山小春ちゃんが、ツイッターで、来週ね、今週のジャンプに載ってるコメントは来週のものでした。ごめんなさいって書いてたよ。
うわ、気になる。めっちゃ気になる。そう、来週の展開がめちゃくちゃ気になりますね。
ということは、ね、これが来週のネタバレになってるのかみたいな感じで今、いろいろみんな言われてるわけだけどっていう、ね。
ほー、なんて、それはわざとじゃないですか、もはや。
かもしれませんね。
気になりますね、なるほど。
あとは、破壊神マグちゃんの神木先生。ぬいぐるみを作って送ってくださった方、ありがとうございます。神棚に飾ります。ということで。
はいはい。
おー、もう早くもファングッズが作られてるんですね、っていう。
そうですね。まあ、あれは作りたくなりますよ、マグちゃんは。
マグちゃん作りたくなるね。
はいはい。もうみんな作ってると思います。
ちゃんと下から手が入るようになってるかね。
はいはい。いやぜひ、見てみたいですね。それも。
見てみたいですね。
あとはタイムパラドックス、タイムパラドックスゴーストライター、最後のコメントは市間先生からでした。短い間でしたが読んでいただきありがとうございました。またどこかで、という形で、またどこかでということだそうです。
はい。
はい。という感じで、では、来週から、過激派の巨星新星巨弾流星群新連載4連弾第3弾、いつべいつべものかという雪が辛いよの中間涼が送る令和の家族ギャグ新連載表紙&関東カラー&いきなりの2話掲載後25ページ。またかい。また2話掲載だそうです。高校生家族中間涼先生、高校進学した高太郎、しかし波乱の展開がという形で、これはお父さんもお母さんも高校生なんですね。
そういうことですね。
なかなか行かれてますね。
どうなんですかね、若返っちゃったみたいな感じなんですかね。
若返っ、ああ、確かに若返ってるように見えなくもないですね。
うん。ああ、でもそっか、もしかしたらお互い中卒だったけど、高校に入り直したっていう感じなのかもしれませんね。息子
若返ってないのかもしれませんが、まあ若返って高校に入学する展開、映画、アメリカの映画とかでもあったりとかしましたが、うん、確かにそういうのかもしれませんね。てか、ペットの猫も高校生ですね、これ。
なんでやねん。
うん、ちょっと狂気が感じられて楽しみになってきました。
そうですね。
あとは来週センターカラーがブリーチ交代と改革魔女アクション新連載第3弾センターカラー32ページバンダビッチという感じで毎週センターカラーです。あとは第4回キャラクター人気投票魔導士総選挙結果発表特大センターカラーブラッククローバー人気投票の結果発表です。
おー、そうですね。なんか、連れ去られた人々が上位にいそうですねっていう。
そうですね。そして、あとはジャンプコミック3巻発売記念2号連続センターカラー大蔵23ページ第2弾アンデッドアンラックと2号連続センターカラーです。そして、多いですね、センターカラー。霊感ホラー新連載第2話センターカラー25ページほの見える少年もセンターカラーです。で、今週広告、新しい方、クローザさんという方が、広告大変たくさん出してくださいました。ありがとうございます。あとは、以前から、広告いただいているシーラノさん、ナインテラさん、サトスさん、トモヒデさん、それぞれ広告いただきました。大変、励みになります。ありがとうございます。来週40号は9月7日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。